シャバジーで雪の日。
京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
お届けしました曲はシャバジーの雪の日でした。2月27日月曜日、プレミアム京都、本日の担当はドリーム花火でお届けしております。さて、この雪の日という歌なんですが、まあ、私大好きなんですけれども、本当田舎に住んでる人にはわかる歌詞になってるかなと思いますが、シャバジー君というのは、私の住んでおります舞鶴市笠地域で、まあ、自給自足、もう本当にね、車も持たない、電話も持たないという、究極の自給生活をしている青年なんですけれども、まあ、その生活の中から生まれてくるメッセージを力強く歌ってくれています。さあ、本日はですね、ゲストをお招きしております。プレミアムトーク、地域のこと、未来のことを語っていただきます。シャバジー君と同じく、そして私と同じく笠地域からお越しいただいております。大工の徳さんこと徳永啓二さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
徳さんはいろんな肩書き顔があると思いますが、他にも 笠地域特産の万願寺をテーマにした万願寺祭りの実行委員長もしてますね。
はい、以前この FM 舞鶴にも出させていただきました。
はい、本当に万願寺尽くしでこれでもかこれでもかと万願寺の魅力を伝える祭りなんですが今日は万願寺ではないもう一つ徳さんが大好きなことをテーマにその魅力を語っていただくためにおいでいただきました。それは何でしょう。
それは銭湯です。
はい、ババババババってあの銭湯の銭湯ではなくて、はい、お風呂の方ですね。
そう、お風呂です。
ババンババンバンバンの方のお風呂の銭湯、これについて今日はね、徳永さんともう一方ね、ちょっとスペシャルゲストで電話でつなげてインタビューさせていただいて、銭湯の魅力、そして舞鶴に残る銭湯の魅力について、語っていただこうと思います。でここでですね、2月お風呂特集ということでリスナーの方から大好きな温泉、思い出のある銭湯についてお便りを募集しまして、で皆さんやっぱ日本人ってお風呂が好きなんですね。いろんな方が穴場情報をたくさん届けてくださいまして、で今日も、お二方紹介させていただこうと思います。まずはラジオネーム青太郎さん。お気に入りの銭湯あります。錦市場近くにある錦湯、建物が3階建てやったかな。古い昔ながらの建物で、仕事帰りに時々利用してました。今もご健在かな。おっちゃんが新しいもん好きで銭湯で寄せをしたり、クラブみたいにライブ会場にしたり、古本市にしたり、おっちゃん元気かな、懐かしいわ、ということでございまして、今日の台所としても今も賑わう錦市場のすぐ近くにこの錦湯というのがありますが、さあ銭湯マニアな徳さん、錦湯は行ったことはあるんでしょうか。は
い、去年の秋に行きました。
あ、そうなんですか。
はい、
なんかこう私はネットでこの錦湯を見ただけなんですが、すごい、まあ、チア作りの結構大きな構えの。
そうですね、表から見たら3階建てに見えます。
あ、見えるだけなんですね。
はい、あ、実際中入ってみると脱衣場の天井が高いのでその天井部分が2階に見えるという。
へー、すごい。はい、でなんか柳氷とかも昔のその昔から使われている道具がそのままに残っている。
はい、ね、そうですね、昔ながらの銭湯で。
はい、そのおっちゃんってこの青太郎さんがおっしゃってるのは多分その番頭さんといいましょう、経営者の長谷川さんっておっしゃる方だと思うんですが、風呂育、風呂の教育っていうことを歌われているそうで、はい、その子どもたちのしつけとかがね、その銭湯の中でのコミュニケーション、その異世代間のコミュニケーションで教育がされていくと。だからすごく大事な場、コミュニケーションの場なんだってことを、まあ、主張されていて、すごいさまざまにイベントを展開されてると聞いてますが、
はい、
その徳さんが行った時もその錦湯さんでは何か企画があったんでしょうか。
あ、その時は錦湯さんの企画じゃなくって、みんなの銭湯図鑑っていう、集まる前に銭湯に入ってきてその銭湯のイラストをそれぞれ描いて見せ合うみたいな銭湯好きが集まったイベントがありまして、
それを錦湯でやった
んじゃなしに、場所はまた違う町屋スタジオっていうところなんですけど。
あ、なるほど。
はい、
じゃあその町屋スタジオでのその銭湯マニアの集いに行くときに錦湯を味わってから。は
い、そういうことです。
参加されたと。
はい、
上手に絵は描けました。
錦湯の絵は描けなかったんで違う銭湯の絵を描いて。
そうなんですか。はい、あ、でもなんか世の中には銭湯が大好きだという人がいるんですね。いるところには。
あ、結構いますね。
徳さんはなぜでも銭湯が好きなんですかね。
あ、もともと僕は古い町並みとかを、散歩するのが好きで、例えば赤線跡って わかりますかね。
あ、はい、わかりますけど、はい、
京都でしたら島原とか五条楽園とかそういうあたりをちょっと散歩したりして、そのついでに近くにある銭湯に入ったりとかよくしてました。
なるほどなるほど、
まあ、古い建物が好きということで。
はい、なるほどね。確かになんかその時代に生きたわけでもないのに懐かしい道具ですとか建物に妙に惹かれてしまうのは私もそういうところがあるんですけれども、きっとそれが日本の多くの方にとっては同じ感覚があるのかなと思います。で、この銭湯とその周辺の下町の文化をこよなく愛する方々にとっておきの企画をですね、はい、この徳永啓二さんこと徳さんと、もう一方今からねお電話でインタビューさせていただく予定のこの方、なんて紹介したらいいかしらと思って考えたんですが、勝手に銭湯エヴァンジェリストでなんかエヴァンジェリストってそのものの良さを伝える伝道師って意味らしいんですが、
は
、はい、このプレミアム京都のラジオの木曜金曜日には日本酒ソムリエの日本酒エヴァンジェリストという方が、ムッシュ古田さんというですね、うん、パーソナリティがいるんです。それで同じぐらいもう本当に銭湯のことを、まあ、情報発信されていて、でもうたくさんの銭湯に訪れてね、はい、いて、もう著作も今2冊出てますよね。
今2冊ですね。また春には新しいのが出るいう話を聞いてますけど、
はいはい、まあ、主に関西に残るレトロな、銭湯についての情報誌を、まあ、2冊書かれておりまして、でまた激渋銭湯というテーマでウェブサイトも運営されていたりして、はい、知る人ぞ知る方だと思います。
そうですね、銭湯どっかあそこに行ったら面白い銭湯ないかなって調べたら結構出てきます。激渋銭湯というページが。
そうですね、はいはい、私も銭湯の情報を調べるときに必ずぶち当たってしまいます、はい、そんな、銭湯エヴァンジェリストの松本浩二さんを今から一曲音楽をおかけした後に、電話でつないでお話を伺いたいと思います。まあ、松本さんをお招きするのにふさわしい曲と思って選んでみました。聴いてください。月と変える銭湯音頭。
中にあるシャングリラ銭湯パワーでニコニコスッパスッパスッパ銭湯温度湯気の向こうに明日が見える今日もひとっ風呂 プラ
ザブーン。
京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
2月27日月曜日、本日のプレミアムトーク、ゲスト対談のゲストは、銭湯大好きということで徳永圭司さんをお招きしております。まあ、大工の徳さんとして皆さんから親しまれている方でもありますので、今日は徳さんと呼んで、お話ししていきたいと思いますが、さあ今からですね、もう一方ご登場を願いたいと思うんですけれども、サクッとちょっとこちらでプロフィールの方を紹介させていただきたいと思います。一人出版社サイロ社の、まあ、運営をされつつ、レトロ銭湯へようこそ関西版など銭湯にまつわる著作が今現在2冊で、今3冊目を執筆中と伺っております。で、今神戸市に在住なんですけれども、お生まれは大阪府の寝屋川市ということで、そして銭湯の魅力を伝えるために、下町をこう歩きながら銭湯に入るようなツアーの企画なども主催されている方です。では電話におつなぎしておりますので、ご登場願いたいと思います。松本さん。
はいはい、こんばんは。あ、こんにちは。
おはこんにちはみたいな感じかもしれません。
はい、すいません、
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、すでに徳さんと銭湯話で盛り上がって、はい、ちょっと汗をかくぐらい体は熱くなってきてるんですけれども、
プロに入り時ですね。
松本さんは、まあ、本も書かれていて、で、はい、激渋銭湯ということでウェブサイトで、
はい、
主に関西の銭湯を紹介してくださっているんですね。
ウェブサイトではね、もう全国、
あ、全国の
沖縄まで紹介しております。
そうですか。ということはもう松本さん自身はもう全国つつ裏裏かなりの数の銭湯へ入っておられるんですね。
あれにあちこち。
数は大体どんなものなんでしょう。
数えたことないですけどね。
あの
聞かれたら適当に1000件ぐらいって言ってますけど、なんかある人に1000件ぐらいって言ったら、5年前も1000件ぐらいって言ってましたよ。
増えてないなと。
全然数えてないです。
あ、そう、でも数えられないぐらいじゃ言っているということでもありますね。はい、でもう一件一件表情もその中身もで、運営されている番頭さんとかスタッフの方全く違う中で、はい、一言でね、もう本当魅力は語りきれないと思うんですけれども、なんと舞鶴で、
はい、
このレトロな銭湯を巡るツアーを企画されたそうですね。
はい、今度3月12日にね、あの舞鶴に2軒お風呂屋さんが残ってますので、でその2軒ともあの私の本の中で紹介させていただいてますのでね、それを回る、そして舞鶴の街をうだうだ、
はい、
と一緒に歩きながらですね、コロッケ食うたり、かき食うたり、
お、
楽しげな企画でございます。
いやー、銭湯そして商店街下町をぶらぶら歩いて、そこで美味しいものも食べてと。
最高でしょ。
いやー、もういや、これ聞いたらほとんどの人は、うわ、もう行きたいわって思ってくださると思いますわ。
はい、もう満席ですので。だからもう来れません。
はい、今回は残念ながら募集はかけたものの、あっという間に埋まってしまったんですね。
そうですね、舞鶴までね、皆さんわざわざ京都や大阪から来られる方もおりまして、
すごいですね、ありがたい。
舞鶴の観光に一役買わせていただいております。
わわわわわ、これからもどんどんぶっ放していってくださいね。お願いします。
今回はすぐいっぱいになりますけど、またやりますので、多分徳さんが
どうですか徳さん。
あ、またやらせていただきます。
もうここまで言われてね、もうやりますとしかも言えないと思いますけど、ぜひ私も陰ながら、応援させていただこうと思いますので、ぜひ。
ありがとうございます。
舞鶴の、その舞鶴の人さえ知らないような、ね、魅力を掘り起こして、はい、この
結構ね、あの、はいはい、東大元暮らし言いますかね、どこのツアーをやっても地元の方は割と改めて自分の街こうやって歩いたことなかったわっておっしゃる方多いんでね、
うん、
地元の方でも十分楽しんでいただけると思いますね。
はい、そう、田舎ほど車社会なので、
はい、
その歩く速度じゃないとこう、ね、見えてこない風景ですとかそういうものを常に見落として暮らしていると思うんで。
その通りですね、
はい、これは本当
に歩かないとね、はい、ほとんどの面白いものは見落としますよね。
あ、
車乗ってて見つけられるのはあのやっぱり国道沿いの大きな看板の出てる大駐車場のあるファミレスとかですね、ガソリンスタンドとかそういうのは見落とさずにこう行ってるんですけども、うん、もう10センチ角ぐらいのものは全て見えませんもんね。
はい、そうですね。でこのツアーのザクッとこのコースについてちょっとご紹介いただきたいんですけど、
はい、
はい、
コースはね、はい、徳さんにいろいろ教えていただきまして、
はい、
あの駅からあのマナイ商店街をうだうだ歩きましてですね、
はい、
途中で買い食いなどしながらちょっと商店街からあの西へずれた川の方にも行ってみたりしながらですね、あの徳さんがですね、何しろ大工の徳さんがですね、舞鶴でも使われてない焼き屋になった古い町屋を改修して、
うん、
素敵ななんかねカフェにしたりあのレンタルスペースにしたりすごく素敵な活動をされてますので、まあそういうところをご本人にご案内いただきながらですね、こんなええとこ舞鶴にできましたよとそういうのを紹介しつつお風呂屋さんの方にじわじわ向かっていくと、
うん、
で最初はですね若野湯さんという、まあ、内商店街過ぎたあのアーケードを過ぎたあたりにある、あ過ぎたというか手前なんかな、ね、あ過ぎたとこですね、
はい、はい、過ぎたとこですね、はい、
あの若野湯さんというお風呂屋さん、
はい、
ここはですねその今度12日は定休日なんですけども特別に中を見せていただくことになってるんです。
ほうほう。
でそこはですね去年の5月にね、
うん、
東京からペンキ絵の、絵師さんを呼びましてですね、
うんうん、
あの厚生労働省の現代の名工に選ばれたすごい人なんですけども、
うんうん、
その方にあの男湯女湯富士山のペンキ絵をダーッと描いてもらわはったんですね、
うん、はい、
でこれは東京にしか職人さんがいてないのであの富士山のペンキ絵っていうのは東京のお風呂屋さんだけの文化なんですけども、これがですね京都のしかも舞鶴の2軒しかないお風呂屋さんの1軒に書かれたということで、まあ、それを特別に定休日だけど見せてもらうと、
うん、すごいですよね。
そうでしょう、
はい、これは本当に、はい、
その後まだまだ続きましてですね、その後また徳さんの物件をちょっと見たりなんかしながら、
はい、
身の方へ行きます。であのもう1軒日の出湯という素晴らしいお風呂屋さんが吉原というところにあるんですけども、
うん、
あのまあ舞鶴の方やったらご存知かもしれませんけど吉原いうとこ私初めて行ってですねもう驚愕いたしました。
はい、
もう日本じゃないでしょ。
いやいやいや日本ですよ、日本日本。
いやもう絶対日本じゃないです。アドリア海が広がってました。であのベニスの街のようにですね、こう運河があってもう家のひたひたのところまで潮が満ちてましてですね、でそこにこう家がだーっと並んでいる、
うん、
見ようによったらほんまベネチアなんですよ、
はい、
そこを船で行き来しているようなところでしてですね、
うん、
その時私カメラを持ってたんですけども、
はい、
もう夢中になってそこからの夕日とか何やら撮ってたらですねあっという間に電池がなくなって、まあ、あと船日の出に行って一枚も撮れなかったというね、思い出
が。いやでも
素晴らしいところですよね。
はい、あのなんかタイムトリップしたような、本当確かに違う国に来てしまったような、なんかね、うん、そういう感覚はありました。はい、
そうですよね。
はい、
あの丹後半島の伊根にあります船屋ってありますよね。
はい、
あの船が直接家の1階に出入りするようなあの建物がそこの吉原地区にも残ってまして、うん、今はもう使われてないみたいなんですけども。 まあ、風景としてはですね、伊根の船屋はまあ海に面してますけども、吉原は狭い水路にそれが面してまして、もうまさにベネチアなんですよね。
はい、
なぜ私ばっかり一人で喋って、
いやいや、なんかね、
自分の住んでない舞鶴について自分が興奮するのがよくわからないんですけど、
いやいやいや、そうなん、外から来ていただいた方にね、地元の魅力をよく発見していただくことがあるんですけど、
はい、
その先週この番組でその日の出湯さんのね、店長さんの高橋さんにお越しいただいて、吉原の魅力をたっぷり語っていただいたんですけど、
すいません、同じこと言う、
あ、いや、でそういう意味で言ってんじゃないですよそれで多分ね、あれ戦前の写真だったように思うんです、白黒の当時の吉原のね、はい、そのやはり船屋の並んだ川筋の写真を見せていただいて、もうなんか涙が出そうでした、はい、なんかね素敵な景色で、また 見ていただきたいです、いろんな方に、はい、
吉原はもうね、世界的な観光地になるポテンシャルを持ってますよね。
ああ、そうですね。でもたくさん来すぎちゃうと嫌だな、なんていう。
あのね、夏小樽行ってきたんですけども、
はい、
最後の、
はい、
小樽の運河沿いにずらっとカフェやらなんかガラス工芸の店やら並んでて、観光客がものすごいおるんですけども、もう全然小樽より良かったですわ、吉原の方が。
ありがとうございます。
もう小樽に行くなら吉原でしょ。
もうわざわざフェリーに乗ってよ、ね、小樽行かなくても舞鶴の人は吉原へ、ね、行けばいいという。
もうフェリーやめた方がいい
いや、そこまでいい、
また舞鶴戻って吉原の風景見た方がね、感動できますよ
言い切りますねありがとうございます。でそこまで行っていただけたらね、きっと今もしかしたら日の出のね、高橋さん聞いてくださってるかもしれない、涙が出て涙を流して聞いてくださってるかもしれません、ありがとうございます。
いえいえ、
はい、でこの、
まあ、日の出湯があるということでね、
そうですね、
もう素晴らしい場所に、
はい、で東吉原のこの、日の出湯を見学した後にまたどこか寄るんですよね。
日の出湯さんで井戸やらいろいろ見せてもらう予定なんですけども、その後さらに海の方行きますとですね、牡蠣小屋があるんですね。
はい、
舞鶴の海で育った牡蠣を食べられる牡蠣小屋さんが、
はい、
そこでですね、参加者一同牡蠣を食いましてですね、生牡蠣をこう焼いて、
はい、蒸し焼きとかっていうことですよね。
蒸し焼きというか、多分網、炭の上に、
あ、はいはい、
焼いて牡蠣を置いて、
そうですか、はい、
焼き牡蠣にするんやと思うんですけどね、うんうんうん、
あ、蒸し牡蠣、
蒸し牡蠣やね、
蒸した牡蠣ですね、
蒸した牡蠣ですね、はい、はい、
鉄板の上で蒸し焼きにした蒸し牡蠣、
そうですか、はい、その蒸し牡蠣を食べます
、はい、ありがとうございます。このお店の名前は美しい、まあ、美味しいの美味と書いて星と書いて、さて何て読むんでしょうっていう、ね、クイズを出したくなるような、
そうですよ
ね名前なんですが、
はい、
答えは
美味しい、
オイスター、
あ、そう
大丈夫ですか、
松本さん、ね、
そう、美味な星と書いて、なんとオイスターと読ませるこの牡蠣小屋なんですが、まあ、場所としては伊佐津川の河口の、ね、近くの、京都府京都府の漁業協同組合ですね、の地区にあるということで、私まだ行ったことないんですよ。
結構ね、歩いてやったら距離ありますけどもね、もう目の前が海で、なかなかちょっと冬場に行ったら寂しいとこでした春はいいでしょうきっとね。
あ、そうですね、いやでも牡蠣を食べるには今のシーズンがね、
もうね、また舞鶴湾がね、よそから来たもんからするとですね、もう鏡のように静かな、日本海とは思えない静かな海ですよね。
そうですね、はい、
多分ね、そのツアーなる3月12日ぐらいはもう春のね、なんちゅうかポワーンとしたこの眠たくなるような風景だと思うんです、
うん、はい、
で牡蠣を食って、
はい、
でそれから日の出湯さんに戻って風呂入ると、
うわー、そこで締めですね、はい、また日の出湯さん
のはビール
まあ歩きですからね、堂々と飲んでいただけるということで、
そうなんですよ、
はい、
歩きながら飲んだっていいんです、
はい、歩きながら飲んだってもいい、そうですね、はい、徳さんがこのコースをあれ調べてくれたんですね、徳さん。
そうですね、あのやっぱり
かき小屋があるのもね、徳さんがあの教えてくれて手配してくださったんです。
うん、
やっぱり舞鶴に来るとね、美味しい魚カキをね食べてほしいなと思って、ちょうどいい場所にオイスターがありましたんで、
はい、バッチシなコース。
徳さんは、徳さんこその舞鶴の宝ですよね。
おお、
花見さんがシラフなんですが
いや、今日は舞鶴の宝をお招きしてね、この関西テクテク銭湯ツアー番外編の舞鶴レトロ銭湯ツアーの企画についてね、企画主催の松本浩二さんと、そして案内人にされてるんですね、当日、はい、徳永圭司さんにねお越しいただいてお話を聞いておりますけれども、
はい、
はい、だんだんとこのツアーの内容の佳境にこう達しつつあるんですけれども、うん、これでも本当今のところこうツアーの内容を聞いていくと本当にワクワクしますね。
そうでしょう、
はい、楽しみです。
で、ね、そのまあ、やっぱりね、最後歩いて最後にお腹も膨れた後にあの風呂入るっていうのがね、我々の最大のこのツアーの特徴なんですけども。
あ、なるほど。
あの世の中のツアーって風呂入らんと帰るのが多いと思うんですけどね、
まあ、まあそれから中ほどに入る感じですかね、もしかして温泉、
ね、
温泉とか出したらね、最後の締めでっていうのは確かにないかもしれませんし、銭湯で終わるっていうのはなかなかないような気がしますね、はい、
銭湯は狭いですから、特に日の出湯は湯船が一つポンと真ん中にあるだけですんでね、あので普通の常連さんも入ってまして、うん、ここに一緒になってこの下町の風情を味わうと、
はい、
そのいながら、ね、
そうですね、なんか銭湯の特徴とかいいところの一つだと思うんですけど、本当に生活の一部として銭湯を愛用している近所のおばちゃんたちとの出会い、
そうです
ね、これがだいたい脱衣所でまた話がねこう盛り上がるんですけど、私はそれが好きで時々行かせてもらってます。
はい、
はい、それも楽しみに行きたいと思います。
そうですよね、
はい、
その地元のお風呂屋さんのある地元の方と直接そうやって裸でね、初対面でいきなり裸で出会えるという、これがまたね銭湯の楽しいところです。
はい、ね、もう肩書きとか何をやってるのか全く裸なんで分からない状態でね、
はい、
本当に素敵な出会いになるんじゃないかなと思っておりますが、
ありがとうございます、
またぜひ第2弾第3弾を、
はい、
ね、企画していただきたいな。もう本当に私友達で誘いたい友達いっぱいいるんでね、ぜひ
個人的にやりたいと思います。
個人的にね、もうこれは、はい、やっていきましょう。ぜひぜひ、
限り、
はい、
私徳さんが喧嘩して嫌にならない限りやりたいと思います。
はい、わかりました。じゃあそこら辺の調停役は私も頑張ってさせていただくとして、はい、この、
はい、
番外編ということで、まあ、舞鶴のツアーを企画していただいたんですが、この他にもこの京都北部でこれまでもその銭湯レトテクテクレトロ銭湯ツアーっていうのは企画されたことがあるんですよね。
え、京都の方が、そうそう、京都北部でね、
はい、
あの去年福知山でやりまして、また今年もやりたいと思うんですけども、福知山に一軒だけあの桜湯っていう古いお風呂屋さんが残っておりまして、だいぶあの痛みも来てましてですね、もう満身創痍なんですけれども、一生懸命薪で湯を沸かしておられますのでね、
うん、
そこをまた行って応援したいなと思っております。
はい、松本さんの中にはやっぱりこう、まあ多くの銭湯がだんだんと廃業に追い込まれてこう姿を消していくのをただ見てるだけでなく、やはり入りに行って応援したいってお気持ちがあるんですね。
そうなんですよ。
うん、
あの行ったらほんま一軒一軒違ってて、すごく面白くて、こんなんが日本にまだ残ってたんかっていうね、ものすごいあの、特別なもの、特別なところで風呂入ったなっていうスペシャル感が味わえるので、
うん、
そういうのを知らない方がやっぱりすごく多くて、やっぱりこのお風呂の国、日本人として生まれてこれを知らずにね、あんまり消えていってしまうっていうのがすごくもったいないなと思いますので、ぜひこの世界を、古い昔ながらの銭湯の世界を皆さんに体験してほしいですね、特に若い人なんかにも。
そうですね、 はい、私もこのパーソナリティ仲間にね、はい、近くにこのスタジオから本当に歩いて5分かからないですかね、若野湯さんもありますし、ね、
そうですよね、
はい、仕事の帰りにでも、
はい、
どうだと言ってそう進めております。
はい、
一回行き始めたらね本当にやみつきになるところがあると思いますし、本当温まり方が全然違うんで、
その通りなんです、
はい、
ゆざめもしませんしね、
はい、そうなんです。ぜひぜひまだ行ったことないって方はね、
うん、
もっと気楽な気持ちで一度試しに行ってみてほしいですね。
そうですよね、もう誰がいつ行ってももうにこやかにおかみさんとかね親父さんがいらっしゃい言うて迎えてくれますから、
はい、
もう全く動くすることないですよね。
そうですね、あ、そうそうそう、
タオルとか貸してくれはりますし、
はい、
石鹸もちっちゃいの売ってたりますんで、もうほんま手ぶらでぶらっと帰りに寄れますよね、
はい、この間なんか子供を2人連れて行った時に、
はい、
若野井さん最近、ね、さつまいもをふかしてらっしゃるんですよ。
そうそう
そう、焼き芋屋さんも やってて、
うん、
ほんでちっちゃい子にねサービスで焼き芋くれたりね、
風呂沸かす釜でや
ったそうそうそう
焼き芋してはるんですよね。
それがなんかさすごくやっぱこうより少しでも工夫して楽しくしてね、一人でも、
ね、
お客さんを温かく迎えようという工夫がところどころになされていてね、そういうとこがまたキュンとくるんですけど、はい、
石焼き芋はみんな食べたことありますけど風呂焼き芋
は食べたことないですか。そう、風呂焼き芋って言って売り出すべきですね。じゃあね、
はい、満帆にすべきですよ。
そうですね、はい、それはじゃあ
アイドルはもう吉原のあの景色とそして風呂焼き芋をね
はい、そう、こういうこんなブランディングというかこうそこでしか、ね、ないものを、ね、こうやって、よその方が新しい風を吹かしてくれて、ね、見出してくださるのはすごく嬉しいなと思います。
ありがとうございます、
はい、ではお時間になってまいりましたので、はい、最後にリスナーの皆さん、
すいません、
は
い、一言だけ言
う、はい、どうぞ。
4月になりますと私の新しい本レトロ銭湯へようこその西日本版というのが出ますので、これは中国、四国、九州に点在している、まあ、昔ながらの素晴らしいお風呂屋さんを紹介した本でございます。
あ、楽しみです。
ぜひご覧になっていただきたいと思います、
はい、
今も視力を尽くして書いてます
その
ませんので
視力を尽くして
申し訳ございません。
3月12日にはもう脱稿してる感じですかね。
その時はもうね
解放されてますか。
脱稿して、
はい、
お客さんに回る予定なんですけども、
ぜひ自由な身でじゃあお越しください
します。
はい、それでは今日はお忙しい中貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
松本浩二さんでした、
はい、
どうもありがとうございます、
はい、
失礼します。というわけで暑いですね。
面白かったですね
もう ぜひスタジオにお招きしたいな、いつか。
ほんまですね、
はい、第2代、うん、第3代やるときにこう下見でおいでになるときはぜひ。
そうですね、ここにね出演してからこう下見をすると。
あ、いいですね。
そうしましょう、
そうしましょうということで松本さんまたお世話になります。よろしくお願いします。でもなんかこうやっぱ歩いてみないと見えてこないものっていうのは本当にあるんだなっていうのを今のお話からつくづく感じました。
そうですね、僕も生まれも育ちも舞鶴なんですけど、歩いてやっぱり誰か違う人と一緒に歩いて、そしたら今まで気がつかなかったことをこう一緒に歩いておる人が見つけてくれて、あ、こんな風なんや思って、うん、楽しいです。
そうですよね、うん、もう別に雑誌でも新聞でも載ってないようなね情報、その人から人にしか伝わってこないような情報っていうのがいっぱいあると思うんですけど、今日実は私この激渋銭湯ならぬ激渋食堂へお昼ご飯食べに行ったんですよ。
は
この西市民プラザから、まあ、それこそやっぱり歩いて、駅方面に歩いて 3,4 分ですかね、丸糸食堂さん。
松本さんが下見の時お昼ご飯そこで食べてましたわ。
ほんまですか、
はい、
もうほんとリーズナル500円でね、ワカサギの刺身とね野菜炒めとかぼちゃの味噌汁とご飯と漬物、すごいでしょ。
セルフであのコーヒーも飲めるそうですよ。
そう知らなかった。まあ、そのサービス知らなかった。今度活用します。で、マルイト食堂ってどうしてマルイトって言うんですかって今日ちょっと聞いてみたんですけど、3代目なんですって今のおかみさんが。
は
あ、で、ひいおばあさんが糸江さんっておっしゃって、
はあ、
で丸く円滑にこのお店を、まあ、運営し経営していくと。で、その丸い、そして糸江の糸で丸糸と。
は
あ、なんかすごい歴史を感じて、あ、ね、代々そうか3代目なんだこのお母さんというのを知っただけでまたねより愛着を
すごいです、ね、
持ってしまいました、はい、定期的に丸糸食堂通いたいと思います
行きましょう
行きましょうというわけで本当にね、歩いて見えてくる景色とそしてこの激渋な昔ながらのねお店そういったところにぜひ皆さん、触れて生活の中に取り入れていただきたいなという思いがいっぱいでございます。今日は、舞鶴で企画されておりますレトロ銭湯ツアーの案内人、そして、まあ、企画自体も主催されております、笠地域在住の徳永啓二さんにお話を伺ってまいりました。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、それではここで徳永啓二さん、徳さんのリクエストご自分でご紹介いただいてもいいですか。
タイマーズ、
はい、の
何でしたっけ
デイドリームビリバーデイドリームデリバーですね、はい、ではおかけいたします。